十分の友達の信仰という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。自分の力ではもう到底立ち上がることはできない十分脳梗塞にかかって、その体が動けなくなった人がいました。この人の友達が、彼が癒されるように彼を担架の乗せたままイエス様のところに彼を連れて行きました。しかしイエス様のところはもう人がいっぱいです。まあイエス様のところに行くことはできない。だから彼らが選んだ方法は屋根を剥がすことでした。まあイスラエルに行ってみるとね、屋根が平面です。だから屋根が壊れたらその家はダメになるんです。それでイエス様のこの立っておられる真ん中に彼を吊り下ろしたと。イエス様がその人々の信仰を見て彼にあなたの罪は許されたとこのように宣言しました。それで彼は立ち上がりました。それで主を賛美しながら家に帰ったと、そのような内容が今日の内容でした。第一番目は中部患者と友達の信仰です。この中部の患者の心には罪責感、自分がある時サタンの誘惑に落ちて罪を犯しました。罪を犯してずっとサタンは昼も夜も粘り強く休まずに攻撃するんです。これは告発と言ってるんです。サタンの告発にかかったらもうその人はストレスにかかって生きることはできません。もう昼も夜もそれが離れない、お前のような卑劣なもの、そのような攻撃ですね。それでそれが血管の問題が生じ、それである日急に脳梗塞になります。まあそれでこの人は自分では動けない。しかしイエス様には罪の許しと病の癒しというものがあるということを聞きますね。それで自分の友達と一緒にイエス様のところに行こうと、そのように決心して進んでいきます。皆さん担架と4名が進んで、だから5人が行くんですよね。イエス様のところにはもうすでに人がいっぱいです。入れない。しかしこの5人はやめ諦めない、イエス様のところに何とか行こうとする。これが信仰だと聖書が言われますね。信仰は、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ヘブル11章6節にこのように書いてあるんです。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いでくださる方であることを信じなければならない。私たちが期待感いっぱいで、ああイエス様に行けば私の病は癒される、この昼も夜も攻撃するこのサタンの攻撃から私は解放されるんだというその期待感ですね。それで進んでいきました。なんとかイエス様とお目にかかれば自分は治ると、そのような信仰です。しかし環境はなかなか難しいんですよ。進むことはできない、もう外で待ってるしかない。けど彼らはものすごく積極的な信仰を持ちました。屋根の上に登りました。それを登って、じゃあそれを剥がし、そのところから自分を吊り下ろしてくれと頼むんですね。もう一軒家 よりもうあちこちから人々がパリサイ人たち教師たちいろんな人もそこにガリラヤから来て集まったというか結構大きな家ですね。これぐらいですか。その上全部コンコンコン、ね、それでもうねゴミがクラー落ちるしそこから人々がね自分の友達を担架のまま吊り下ろし、まあ人々がもうなんだこの常識がない者たち、そのように批判してももう関係がない、それで吊り下ろしてそのことを見てね、イエス様が20節を見ると彼らの信仰を見てイエスは友よあなたの罪は許されました、ね、彼を長く苦しめたその財政機関そこから来た血管のつまり脳梗塞中部こういった全てのものが一挙に罪が許されたという言葉とともに解決されました。イエス様はどのようにして彼の罪を許したんでしょうか。イエス様は彼が犯した罪を自分の体の中で全部受け入れて自分が罪になったんです。皆さんと私が罪を言い表すと霊的なことが起こるんですよ。霊の世界ではイエス・キリストが皆さんの中に頭を下げます。あなたの罪の重荷を私に全部移しなさい。私たちがこんな恥ずかしい罪こんな汚れた罪それを全部告白するとイエス様が全部受け入れる。それでイエス様がそれを処分するんですね。十字架で処分する。だから罪を許すことができる。全部支払ったから、ね、イエス様が支払ったからそれで許すことができるんです。だからただで許すんではなくて自分で全部釘つけられ打たれ恥を受け私たちの刑罰をイエス様が受けた。そのことがイエス様が彼らの信仰を見てあなたの罪は許された。それでその中部が瞬間的に癒されました。皆さんイエス様は良き神様であります。このような信仰を持って近づくとイエス様は私たちを受け入れ私たちの信仰通りにあなたの信仰通りになりますように。しかしそれを批判する人たちも集まっていましたね。パリサイ人律法学者教師たち自分がなんで罪を許すんだというか神様以外は誰が罪を許すかと批判した人たち見物者たちそのような人々には何も起こらなかったんです。皆さん今日も礼拝のところに皆さんの心の中でイエス様に期待がいっぱいあるように祝福します。期待というものが信仰なんです。その通りになることを信じる、ね、神様は良き神様 God is good God 一緒に God is good God 何の意味か主は素晴らしい主であります。良き神様です。それで主は熱い愛です。Burning love です。弱い人、まだ自分ではもうどうしようもできない人、そのような人のために主も動くんですね。 神様は心の中心が熱い燃える愛を持っていらっしゃる、積極的にそれを持っていらっしゃるんですね。イザヤ9章6から7節を見るとね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。これ不思議じゃないんですか。このね、この一人の男の子が私たちに与えられるんですけど、その方が永遠の父だと言っている。緑子が永遠の父だから、永遠の父が緑子になったという意味でしょ。それは主の熱心がそれをされたということね。その主権は増しごあり、その平和は限りなく、ダビデの王者について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立って、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。どうして神様が人間となられたんでしょうか。永遠の父が緑子になった、その理由は何でしょう。それはさっき言ったように、私たちの罪を背負うためです。私たちがどうしようもできない罪の罪責感、それを背負うため、そのためには人間になってこないといけない。人間になったイエス・キリスト、けどその方は罪だけはないんです。なぜ、私たちの罪となるためです。これが神様のアイデアでした。これを熱心に成し遂げました。アブラハムを75歳で選び、彼が100歳で子供が産むんですね。イサク、ヤコブ、ヤコブの中2の子供たち、ヤコブがイスラエルです。その中でダビデが、またダビデとその中で、イエス・キリストがこの地上にお生まれになる。その理由は、私たちを愛した愛が中心にあったから、神の熱心がそれを成し遂げる。神様は宗教ではないんです。キリスト教は宗教ではないんです。燃える愛です。だから宗教的にアプローチすると不平不満だけが出るんですよ。しかし神様がどうして緑子になって、この地上でお生まれになって、このようにこの私たちと共におられたか、これは十字架につけられる生贄になるためです。生贄のアダマに、私たちが自分の罪を全部告白すると、生贄に私の罪が全部移される、それで罪となるためでした。聖土の蛇、イエス・キリストが聖土の蛇となった。生の蛇は私たちは噛むんですけど、聖土の蛇は噛むことはない。聖土というと審判を意味する。私たちが受ける審判をイエス・キリストが受けました。そのために来られたんですね。だからこの中部の人が癒されました。皆さんと私もこの熱い主の愛によって罪が許されます。私を長く苦しめる、責め続けるサタンの声が私たちから消えます。さっき一曲目に私たちが歌った、この泉があらゆるその泉でも消えない、そのものイエス・キリストの血潮の泉が私たちを洗い清めるという賛美、もうとっても恵まれて涙が出るんです、ね。 このように主が私たちのために今熱い心を持って私たちを救おうとしておられます。だからクリスマスにお生まれになったイエス・キリスト、これは神の熱心よ、バーニングロブです、燃える愛です。この燃える愛がこの友達を癒すために、こう担架のまま持って行って屋根の上に登り、屋根から屋根を潰して吊り下ろした人々の熱心とあったんですね。自分もその熱い心を持ってるから、熱い心の中で近づく人と、この素晴らしい、爆発が起こるのであります。3番目はゲドリングに対して考えたいと思います。皆さん、ゲドリングというものは今回神戸であったんですけど、呼ばれてる人たち、他の集会は行ってセミナーがあってメッセージがあって、もういろいろ恵みを受けるんですね。しかしゲドリングをその期待感で行ったら失望する。私も長い間ゲドリングが何か分からなかった。他の集会と同じく考えたから。しかしゲドリングはそうじゃない、ね、主から、ね、呼ばれる人々が熱い愛を持って、来るんですね。この友達、十分にかかって動けない友達のために4人が呼ばれる。そして4人が動く。だから恵みを受けるためじゃなくて与えるために呼ばれてるんです。これがゲドリングですよ。私が日本のリバイバルのために14年前 LA で10巻3カ国の集まりで祈り会があるということを、それで私を呼んだ人が自分の教会で集会をしてくださいと言ったから行きました。行ってこう3カ国が集まっているところで行ってゲドリングに初めて参加しました。またそのゲドリングの中で人々がね、自分の家夫婦の問題とかその話ばっかりするんですよ。だからなんだこれ、私がこのためにここまで来たか。日本語喋る日本人はあんまりない。 3代目4代目もうこのような人々全部英語ばっかり喋ってる。日本語喋るのは私だけ。それで終わった。なんだこれ、今日本はクリスチャンが 0.2% しかなくて、私がそのためにリバイバルのために来たのに、この人たちは自分の家で子供たちの問題、夫婦問題、それで終わって、飛行機乗ってここまで来たのに。それで終わったらデミアン先生に日本のために祈ってくださいと言った。そしたら何人全部帰って、何人がこう手を組んで祈ってる時、デミアン先生がこのトランジットになってね、別の世界に移しました。それで終わりの戦争、こっちの陣営はイエス様が、こっちの陣営はサタンが、もう間もなく決戦が、終わりの戦争が起ころうとする、その場所でイエス様が鞘から剣を出して 敵のボール、赤いボールを突き刺した。それで戦争が起こったんですね。それでこの剣は何でしょうかと聞くと、これが日本だ。ああ、日本は終わりに深く関わりがある国だということで分かって、日本に熱心に勤めていったんですね。まあこのようなことで私も14年間参加はしたんですけど、あんまり日本のリバイバルの話をしないから、まあつまらない、行きたくない、もう個人の話ばっかりしながらそれで終わってる。しかし今回はね、時が鳴ったからね、門が開きました。それでもうリバイバルが起こり、もう愛の津波が押し寄せ、洗礼者がもう数えることができない。じゃあ洗礼を受けるその方法、未来の日本を見ましょう。未来のうちの教会で、そのようになることを信じます。ハレルヤ、ね、あれ並んでる、ずっと並んで並んで、洗礼者があの世になる、もう数えきれないリバイバルが日本にも起こります。まあ日本は、まあ、以前第二次世界大戦があったからね、そこの主役をしてたから、ものすごく在籍期間も知らず知らずあるんです。しかし今友達が、ね、台湾から中国から、もう中国からも、中国の本土からも来て、カメラ撮影が許さなかったんですけど、まだマレーシア、インドネシア、インドネシアからも100名が来ました。このような人々が全部友達ですね。日本の友達、日本は今寝床寝てます。担架に乗せて主のところに連れて行く。皆さんこれがゲドリングです、ね、それで連れて行く、連れて行くのにものすごく規制がある、だから自分が飛行機代を全部支払って、もう自分たちが一番大切に思うものも持って行きなさいと言って持って行ったね。私もケドリングを、私が日本で韓国で始まった教会がこの教会なんだけど、誰もいいものをうちの教会に持ってこなかった。もうなんか持ってきたものは全部自分たちで持って行って、私には一つも持ってこなかったけど、今回これもらった。これがケデリングの記念です。これは何の意味かといったね、規制が必要、規制。台湾の兄弟、あ、姉妹だったんですけど、自分の結婚のために使ってたものかもしれない、日本の花嫁のためにこれを持ってきたんです。だからこの屋根の上登ることも大変でしょう。皆さん ここ屋根登ってみて大変よ。それでそれを壊す勇気が必要です。捧げる勇気が必要。それで日本をイエス様日本です釣り下ろして、無理やり釣り下ろして、そしたらイエス様が、日本よ、あなたの罪は許された、ハレルヤ、ね、 今回このような言葉がありました。イザヤ40章1節2節見ると、慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え、二倍のもの主の手から受けた。十分の人がすぐイエス様があなたの罪は許されたと言われたのは、イエス様が彼の罪を二倍以上でしょう、永遠倍イエス様が支払ったから。イエス様が日本の罪を背負って全部支払いました。この支払いがなかったら、もう韓国も中国も希望がないんですよ。誰もみんな罪を犯して基準はない、一人もないけど、今回ね、このようにあちこちから人々が来て、ね、日本です釣り下ろした時、イエス様が、ね、あなたの罪の2倍私が受けた、イエス・キリストの血潮で2倍受けた、罪が許されました、皆さんの罪が許されました、私の罪が許されました、ハレルヤ。このように、この罪が許された人を通して、ドミノが起こる。イスラエルまで全世界にこの罪が許されたという宣伝が起こる、ね、日本は立ち上がって主を賛美しながら家に帰る時、ね、人々がみんな主の栄光を見たんです。じゃあドミノを見ましょう。ドミノ、日本に対するある人がこの絵を描きました。津波でしょ、これ愛の津波です。第一波がね、来て、あのドミノはあんなに大きいじゃないよ最初は小さいものよ、もう小さいものなのに、もう約5段階6段階になると 何万トンのものが倒れる。これが日本が救われて、次ハレルヤ、これが主の栄光ですよ。主がね、私たちの罪となって、私たちの罪を償い2倍支払いました。だから私たちはこのリバイバルの主の栄光宣伝する。私たちもね、今ネパール、まあ、あの中国のシルクロード、まあ、いろんな箇所がしょ、スタンの国々に、私たちもこのように皆さんの家にあるネックレスを持ってきて、それを持って行きましょう。呼ばれる、私の知り合いの韓国のある姉妹は結婚したばっかりなんだけど、自分は結婚の時もらったもの、これを持ってきたんです。これが呼ばれてる、呼ばれてる、集まってる。なぜ？愛するため、祝福するため、癒すため、何かもらうためじゃなくて与えるためであります。この日本という国はベニャミンと同じ、ベニャミンはヨセフの兄弟ですね、ラケルが2人を産んだんですけど、ヤコブの子供の中で1人はヨセフ、1人はベニャミンです。このベニャミンに対する兄弟たちが、まあ、特にユダですね、ユダがベニャミンの代わりになって 自分の子供をお父さんに預けるんですね。もしベニヤミンが帰ってこなかったらこれを処分してくださいと、犠牲ですよ。それをヨセフがちゃんと聞くんですね。それ感動してヨセフが涙を流します。兄弟たちが以前ヨセフにしたいろんなこと悔い改めることを見ながらヨセフの心はまだ打たれてまだ涙を流す。創世記後ろの部分を見るとヨセフが涙流したというところが4箇所出る。今日宿題ですから探してみて。イエス様が私たちが愛し合って今一番末っ子一番、ね、弱ってる子に対する愛を見せる時、ああこの兄弟たちが変わったんだ、以前私を値段で私を、ね、エジプトに売りさばいたのに今こんなに変わったんだ、それを見てヨセフの心が変わるんだ。ヨセフが自分のベニヤミンを見つけてまだ涙を流す。ね、イエス様を心を動かすのはベニヤミンよ。ニオンはベニヤミンです。一番小さい子です。ベニヤミンを愛するこの今回カナダからも来たんですけど、そのことを見てイエス様がリバイバルを決心します。リバイバルを起こします。祝福されます。ハレルヤ。祈ります。皆さんと私も主に呼ばれた、ね、呼ばれて困ってる人助ける、その人が癒されるように私たちがこの世に犠牲をすることを見て、ヨセフすなわちイエス・キリストの心が動きますよ。感動する。じゃあ一緒に主よ私を用いてください。祈りましょう。主よ主よ主よ。